はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
宮沢賢治が、こういう詩を書いていますね。雨にも負けず、風にも負けず、新型コロナウイルスにも負けずと。パウロも、ローマの8章のところで、こういうふうに言いました。死も命も見つかりたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いもの、高いところにあるものも、深いところにあるものも、新型コロナウイルスも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはありません。私たちこの約束、この信仰が与えられていることを神様に感謝します。いろいろ、我々の心は動揺したり、あるいはこの世も動揺しますけれども、不動の神様が私たちについておられるということをですね、心にしっかりと植え付けて、その神様を信じることによって平安をいただいて、そして帰ってこの混乱の中にあって希望のメッセージを、平安のメッセージを語ることができるように祈りながら進んでいきたいと思います。 So Paul said in Romans 8,Neither death or nor life, nor angels nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor coronavirus, or anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. So we stand in this faith and hope and promise of God because.Our hearts are weak. Our hearts could be moved in many circumstances like this. And the world is moved by this situation. But no matter what happens in this world, we have God who is unshaken. And we are so thankful that we have this God and He is with us. So let's keep our faith strong and stand firm in all the situations like this.ちょっと一言ね、感じしたじゃないですか。神様、あなたの存在を本当にありがとうございます。私たち、今何を学ぶことができるでしょうか。何をあなたは教えておられるでしょうか。全人類があなたによって作られ、あなたに愛されるべき存在ですが、今この本当に目に見えない敵と戦っている中にあって、私たち怯え恐怖に駆られたり、いろんなニュースやインターネットを読むたびに心が動揺する、そういう結果になってしまいますけれども、どうぞその中にあって、私たちあなたにあって信仰が固く立ち、その土台の上にしっかりと立つことができるように、この世が揺れ動くときに今日どうぞ祈りの日とすることができるように、私たち教会が祈りの家となることができるように助けてください。アメリカ大統領も、今日が祈りの日になるようにということを言われたそうです。今日、またその主に立ち返ることができるようにということを言われたと聞いています。神様、どうぞこの日、私たちクリスチャンがどうぞあなたにもっともっと祈りを捧げることができるように、神様どうぞ助けてください。 God, thank you so much for giving us space to believe in you, to believe on you, because you are the rock, the foundation of our faithas this world is moved by this circumstance. The President of the United States said that let's give this day for the day of prayer, and let's turn back to Him. So we turn back to You, and we ask for all the human beings to turn back to You in this situation, and help the church to pray more.Even in the difficult situation, we even get together. Thank you so much for this day that we could get together today. And please help us to stand firm in this place and proceed from now on. Please bless this time and bless this day. イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日ですね、使徒の16章の11節からのところに入るわけですけれども、前回のところ、16章の1節から 10節までのところを見たわけですね。まあ、何が起こったかというと、パウロの第二次宣教旅行が始まったところですね。パウロの第二次宣教旅行が始まって、パウロとシラスがこのテモテを連れて、前回、ね、ちょっと説教の中で言わなかったですけれども、一節に書いてありますね。リストラでテモテを宣教旅行の仲間として加えます。そしてトロアスで、この医者だったルカを、ルカの福音書、使徒言行録の著者であったルカを、仲間に加えました。そして、まあ、前回のところでね、神様が、自分たちをマケドニア州で伝道するように召されているということを確信して、トロアスから船出して、サモトラケ島に入って、そして翌日ネアポリスに着いた。そしてそこからこの十数キロ行ったところの、その、フィリピに向かって、そこでまあ一人の女性と会うというのが今日のところですよね。ティエテラ市出身の、紫犬を扱う商人で神を崇めるリディアという、女性に出会ったわけですよね。今日この女性から、学びたいこと、それは、主に心を開くことの大切さです。主に心を開くことの大切さです。リディアは主に心が開かれて、パウロが語ることに心を止めるようになって、そして主を信じてバプテスマを受けました。そしてその喜びがゆえにですね、喜びが溢れて、彼らを自宅に招いて、このもてなしをしたということが今日書かれているわけですね。今日はこの箇所から、この主に、心を開かれるということについて、共に、学んでみたいというふうに思っています。So what happened is that, Paul's second missionary journey just started, okay? And Paul and Silas, Paul and Silas, Timothy joined Paul and Silas in Listora, verse 1 of chapter 16. And Luke, the doctor, Luke joined the team in Troas. The team realized that God was calling them into Macedonia, so immediately they set sail from Troas and made a direct voyage to Samothrace and the following day to Neapolis. That's today's passage. And from there, they traveled around 6 miles on to Philippi. And then they met a lady called Lydia from the city of Thyatira. Oh, that's a difficult pronunciation. Thyatira. And she was a seller of powerful goods and who was a worshiper of God. And this day he teaches us the importance of having our hearts opened by the Lord. So today let us learn together concerning the Lord opening our hearts. まずはですね、11節から14節までのところにこう注目して、見ていただければというふうに思います。聖霊様に導かれて海を渡ってこのマケドニア州ですね、今のギリシャにあたるこのヨーロッパに足を踏み込んだわけですけれども、そのパウロ一行が、向かった土地、それがフィリピという町だったわけですね。それはこの町が12節によるとマケドニア州第一区の都市でローマの植民地であるフィリピというふうに書いてあるわけですよね。パウロのこの伝道のやり方というものを見てみると、いつもこのようなやり方をしているのがわかります。つまり、最初はまず大きな町で伝道を始めていく。そして次第にこの中小都市に向かっていって、その後に町々、村々へ、移っていくという、及んでいくというやり方ですね。マケドニア州の首都は、どこだったかというと、テサロニケでした。けれどもパウロがまず最初にこのフィリピを、この伝道地として選んだのはなぜだったのか、まあ、それは、この町が、この港町 の,、このネアポリスから、十数キロ行った、まあ、非常に近い港町から近い町であったことが一つ目の理由ですね。そして、第二、それはマケドニア州最大の都市だったからですね。そして三つ目、何よりもこの町がローマの植民都市だったからです。で、ローマの植民都市というのはどういうことなのかということですけれども、まあ、学んでみたらですね、この小さなローマがそっくりそのままこう
移ってきたような町だったということですね。
そうですね。ローマ、小ローマとも言われるわけですけれども、まあ、その小ローマがそこにそのままこう持ってきたようなそういう町だったということですね。で、まあ、このフィリピというこの名前で分かる通りですね、そのアレクサンダー大王、分かりますかね、ギリシャの、アレクサンダー大王、アレクサンダー大王、あるいはアレクサンドロス大王というふうに覚えてますか、皆さん、世界史。しっかりうなずいてる現役の高校生は。皆さん、大丈夫ですか。はい、アレクサンダー大王のお父さんの名前、はい、世界史、ごめんなさい。その人がフィリップ2世。ね、フィリップ2世が作った町がこのフィリピンです。その名にちなんでフィリピと呼ばれるようになったわけですね。そして紀元前、後に紀元前の41年にローマのオクタビアヌス、オクタビアヌスとアウグストですね。世界史覚えてますか皆さん。有名な名前ですけどね。はい、が、このフィリピ戦争で、勝利したときに、この植民都市として、ローマの退役軍人をそっくりそのままこう、フィリピに住まわせてですね。そしてローマ市民がローマで受けていたのと同じ特権を与えられた。それがこのまさしくその小ローマと言われるフィリピの町だったんですね。大使の話始めただけでみんなわーってなっちゃって大丈夫ですからね。ヨーロッパ伝道を目指していた、パウロにとってはこの小ローマとも呼ばれるフィリピはまさに格好の伝道の町だったということですね。Okay, so first let's look at verses 11 to 14. So Paul, who had been led by the Holy Spirit to Macedonia, first went to the city of Philippi. Okay? And because this was, according to verse 12, the leading city on the district of Macedonia and a Roman colony. Okay, so this was the way Paul always evangelized. He always went to the major city, and then from there went to the larger cities, then smaller cities, then the towns, then villages. So the capital of Macedonia was Thessalonica. Probably Paul chose Philippi because it was only around 6 miles from the port city of Neapolis, where the ship had landed. And not only that, but it was a leading city on the district of Macedonia. And more than anything else, it was the city was a Roman colony. So what does it mean, the Roman colony? Well, Roman colony means it was like a miniature Rome. Can you imagine miniature Rome? And Philippi was established by the king of Macedon, Philip II. So, so the city was called Philippi because of his name. And in 41 BC, when Mark Antony and Octavian were victorious in the final battle, they released some of their veteran soldiers in this city of Philippi and colonized them in the city. And so it was like a miniature Rome. So for Paul, who was striving to evangelize in Europe, this miniature Rome was a city that he really wanted to evangelize in. パウロはこのフィリピンにやってきたわけですけれども、その町に数日間滞在したということが12節に書いてありますね。13節。安息日に私たちは町の門を出て、祈り場があると思われる川岸に行った。そしてそこに座って集まっていた女たちに話をしたというふうにあります。なぜそんなところにわざわざ行ったのかというと、そこには街道がなかったからです。このシナゴーとね、シナゴーグっていうふうに言われる街道がなかったからですね。このユダヤ人の男性が10人も集まればユダヤ教の街道がそこに建てられたというふうに言われるそうですけれども、この町自体、このフィリピ戦争の退役軍人たちで作られた町でしたので、植民都市でしたので、ローマ色が圧倒的に強かった。ですのでユダヤ人の活動にもビビたるものしかいなかったので、街道がなかったわけですね。なのでユダヤ人たちはどうしたかというと、町の外の外れの川岸に祈りの場を作っていた。 神を崇める敬虔な人たちというのは、その安息日になるとこの祈り場にやってきては礼拝を捧げていく。パウロたちがその祈り場を探してですね、そして行ってみると、そこにはほとんど女性たちしかいなかったということが書かれていますね。そこでパウロはそこに座って集まっていた女性たちに対して話を始めたということなんです。So when the team arrived in Philippi, they stayed a couple of days. That's verse 12. And verse 13. And on the Sabbath, they went outside the gate to the riverside where there was a place of prayer. And they sat down and spoke to the women who had come together. So why did they go to the riverside? Because there was no synagogue there. Because it was the miniature Rome, many Romans, the veteran soldiers stayed in the city. So they are barely a Jewish community and there was no synagogue. If there are 10 Jewish men, they could build a Jewish synagogue. And this shows us how strong the Roman influence was in Philippi and how small the Jewish population was in the city. So what did the Jews do in such a case? Well, the faithful ones who are the worshippers of God met at the riverside on Sabbath day to worship God. In verse 13, the men are not even mentioned. So Paul spoke to the Jewish women. するとそこに、14節ですね、ティアティラ市出身の紫布を扱う商人で神を崇めるリディアという女性がいたということが書いてあります。この神を崇める人という言い方ですけれども、神を崇める人というのは、ユダヤ人ではなくても、この唯一なる、作り主なる神を信じて安息日には、神を礼拝していた異邦人のことですね。そしてこのティアティラ市、ティアティラの町というのは、昔からこの織物工業が盛んな町だった。特に、この紫布という、紫ありますけど、なんで紫でしょうかね。紫布というのはこれ王ですね。この高貴な色。王、貴族、ローマ市民、ローマ軍人たちに重宝された、高級品だったわけですね、当時。ですので、リディアはおそらくこのローマ軍人たちが多かった、このフィリピに格好の市場があるということで、商売のためにティアテラから、やってきたんでしょうね。なかなかのやり手というか、ビジネスウーマン、行動的な女性だということがわかります。ただこのリディアはそれ以上にこの神を崇める女性だったということなんですね。積極的に商売をするといったこの忙しい生活にあるにもかかわらず、リディアの中心を占めていたのは神様を礼拝することでした。この日も安息日でしたので、仕事を休んで神様を礼拝するためにこの祈り場に来ていた。何人集まっていたのかは分かりませんけれども、まだ街道もない小さな集会ですけれどもね。けれども何人集まっていたかなんていうのは、彼女にとっては問題じゃなかったんですね。彼女にとっての関心というのは、聖書に記されている通り安息日を覚えてそれを聖なる日とすることでした。そのような経験の思いでこの祈り場にやってきていた。そしてそのような経験の思いがこのパウロとの出会いへと導いたんですね。 So in the group of womenThere was a woman called Lydia, who was a worshipper of God. And to be called a worshipper of God means she was not Jewish. She was a Gentile. But still she believed in one and only God, the Creator God. She worshipped God every Sabbath.So she probably entered Jewish faith while she was in Thyatira. And even though she was probably extremely busy as a businesswoman, she made the worship of God the center of her life. And this day, too, was the Sabbath. So she took a day off and went to the place of prayer and worshiped God. So she desired to worship God, and that is why she went to the place of prayer. And it was this desire to worship God that led her to encounter Paul.
パウロがこの話をするわけですね。そこでこの祈りの場でパウロがこの説教をしたわけですけれども、その時にこの敬虔なリディアはどうしていたのかというのが14節に書いてありますね。じっとこう耳を傾けてパウロの話に聞いていたということがわかりますね。そして14節で、この主が彼女の心を開き、パウロの語ることに心を止めるようにしてくださったわけですよね。これは非常に重要なことです。そこには何人もの人たちが集まっていたわけですよね。そこにいた人たちは旧約聖書の神を礼拝して信じていたわけですよね。けれども、みんな祈っていたわけです。みんな同じメッセージ、同じ説教を聞いていたわけですよね。しかしその説教によって救われたのは、主が心を開いて御言葉に心を止めるようにされた人だけでした。みんな同じ話を聞いてもみんなが信じるかというと、そうではありません。主によって心が開かれた人だけなんです。 So Paul sat down and spoke to the women who had come thereAnd the worshipper of God, Lydia, listened carefully to what Paul was saying. And verse 14, the Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. And this is a really important thing. There are other women there too. And everyone there probably believed in the God of the Old Testament.And they all prayed. And they all listened to the same message. However, the person who was saved by the message was only the person whose heart was opened by God and paid attention to his message. Even though all had the same message, not all believed. Only those who had their hearts opened by the Lord were saved.この14節のこの心を開くという言葉ですけれども、ちょっと何箇所かね、ちょっと聖書をここから開いてみたいなと思うんですけども、ルカの福音書の24章ちょっと開いてみたいと思います。エマオの道の2人の弟子たちがイエスの出会うところですけども、So this open heart in verse 14 is the same words in Luke 24. Let's open there. I'm going to show you a couple of passages in the Bible.ルカの福音書の24章の31節のところですね。Luke 24:31。はい、ルカの24章の31節のところで、二人の目が開けってありますね。開いた時に何が起こりましたか。Luke 24:31。Their eyes were open and what happened? 二人の目が開け、イエスだと分かったってありますね。Their eyes were opened and they recognized Jesus. Their eyes need to be opened to recognize him. あるいは同じ、24章ですね。ルカの24章45節のところ。And it's the same words in Luke, same chapter, verse 45. Then he opened their minds to understand the scriptures.He opened their minds to understand the scriptures. Isn't that interesting? 45節ですね。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてありますね。こことこの記されているのと全く同じ言葉が使われています。つまり本当の意味で聖書の言葉を悟るためには聖書を読んで説教を聞く人の心が開かれるということがなければならない。なぜかというと、聖書というのは、聖霊様がその神様がこのご自分のことを知らせるために神の霊感によって書かれた、書だからです。ですか。
神様の霊、その聖霊によって息が含まれた書だから、私たち霊が開かれないと覆いがかけられたままなので、聞いてもわからないということになってしまうわけですね。ですので、この聖書がわかるためには、もちろんそれをこう翻訳したり、あるいは説教したりといったその外側からの働きかけも、必要なわけですけれども、と同時に私たちの内なる心にその神様が働きかけてくださって、その心を開いてくださるということがなければなかなか難しいんですね。心が開かれるということがなければ、それはいつまでも覆いがかけられたままですので、覆いがかけられたままで、しかも封印された書、封印された書であるわけですから、説教を聞いても退屈な、つまらない、ただの講義にしか過ぎないということでしょうね。けれどもこの聖書によって心が開かれた人にとっては、目から鱗体験ですね。そこからも日々毎日こう新しく新鮮に神様の恵みと力を感じながら生きるということができるようになるわけですね。復活された主イエス様がこの山王に向かって歩んでいたこの二人の弟子たちの心を開いて聖書を悟らせたのと同じように、このフィリップの町でもこのリディアの心を開いてパウロの言葉に心を止めるようにしてくださったのはこの聖霊様でした。それと同じように、全く同じように今の私たちも心を開いてくださるんですね、聖霊様。So in other words, for a person to really understand the word of God, our hearts need to be opened. When we read the Bible, or when we listen to the sermon. Because the Bible was written and breathed by God's Spirit in order to tell us about God. So therefore, to understand it, we must ourselves read it and listen to the message at the same time have God.We need to ask God to open our hearts humbly to it. And if our mind is not opened, our heart remains veiled and uncovered. The word of God is uncovered and veiled, and sermon will be nothing more than boring now mere lecture. But those who have their hearts opened by God can receive.New grace every day from God as we read or hear the word of God. So just as Jesus opened the hearts of two disciples walking toward the city of Emmaus and recognized the Bible, it was the Holy Spirit who can open our hearts. And at the same time, the Holy Spirit opened the hearts of Lydia here to pay attention to what was said by Paul.心が開かれるときにどういうことが起こるのかということですね、もうちょっと見ていきますね。例えば、創世記の中ですね、創世記の28章です。Okay, so what happened when our hearts are opened? For example, Genesis 28, that's a Jacob who steps using a stone for a pillow.28章の16節のところですね。Verse 16 of chapter 28 Genesis。はい、石を枕にして、寝ていたヤコブですけれども、眠りから覚めたときにどういうことが起こったのか、彼は何を言ったのかというところですね。16節なんて書いてありますかね。ヤコブは眠りから覚めていった。本当に主がこの場所におられるのに、私はそれを知らなかった。主がこの場所におられるのに、あ、神様ここにおられたんですねということがはっきりと分かった、心が開かれたわけですよね。 So Jacob awake from his sleep and said what? Surely the Lord is in this place and I didn't know that. Because his heart was open. He recognized that he is right here. そして17節ですね、怖くなっていったってありますね。この場所はなんと恐ろしいところだろう、恐れ多いところだろう、ここはまさに神の家ではないか、ここは天の門だと言ったということが記されています。このように私たちですね、この本当の意味で心の覆いが取り除かれた時に神の臨在に震える、身震いするという、
まさにここに神様がおられるということがわかるわけですね。So verse 17, he was afraid and said, How awesome is this place! This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. It is to know that God is here, and we tremble with awe of him. We tremble with his presence.
あるいは、もう一回ですね、ごめんなさい、ルカの24章に書いていただいて、
Okay, so, sorry, but please go back to the, Luke 24 once again. The experience of the two disciples on the way to Emmaus. はい、今の途中の途上での2人の弟子たちの体験ですね。ルカの24、11節を見てみてください。ルカの、24-31 ですね、すると二人の目が開け、イエスだと分かったというふうにはっきりと書いてありますね、ですので、私たちもこの御霊が働かれてこの、封印されている聖書のこの奥義ですね、奥義というふうに言われています、あるいは神秘というふうに言われています、英語だとミステリー、シークレットというふうに言われていますけれども、そのシークレットがこの御言葉の解き明かしによって聞いたときに、あ、イエス様が分かった、御言葉が分かった、そしてイエス様が救い主だって分かった、それがはっきり分かるって言うんですね。そして32節である通り、日々聖書を解き明かしながらお話ししてくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか、主がどんなに慈しみ深い方なのか私たち知って味わうことができる、私たちそういう神様との出会い、その神様を喜び楽しむことを求めながら聖書を開いて説教を聞かなければなりません。神様との出会いを求めて神様を喜び楽しむために聖書を開く、メッセージを聞いてますか。そうじゃないと多分心の中で眠ってしまうことになると思いますね。そうならないためにもね、はっきり目が開かれる必要があると思いますね。 So their eyes were opened and they recognized Jesus, right? And we too, when the Holy Spirit works to open our hearts, when we hear the message or read the scripture, that is a secret or mysteryWe realize surely the Lord is in this place. This is Christ our Savior. And verse 32 says, Did not our hearts burn within us while we talked to us, when He talked to us on the road, while He opened to us the scriptures, so that we can taste and see that the Lord is good. So when we need, so we need to seek the Lord.We need to seek to meet the Lord. And we need to be glad and rejoice in God Himself as we read the Bible or listen to the message. もう一個だけね、イエス様がそのような心について教えられた箇所があるので、ちょっとそこだけ、種まきの、例え、そこまでちょっと見てね、人の方に帰りたいと思います。マタイの13章。 Yeah, one more passage before going back to Acts. The parable Jesus talked about the sowing of the seeds to teach about this type of heart. Matthew 13:19.
Matthew 13:19. Matthew 13:19 says. Matthew 13:19. 悪いものが来て、サタンの子ですね、悪魔が来てその人の心にまかれたものを奪いますというふうに書いてありますね。せっかく御言葉の種がまかれていても悪魔がポーンと取っていってしまうことが起こるということですね。けれども23節によると、良い土地にまかれたものとは御言葉を聞いて悟る人であり、実にあるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのであるということが書いています。すなわち、聞く者の心の姿勢が問題であるということですね。聞く者の心の姿勢が問題であるということです。マーシュ 13:19 When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one, the Satan, comes and snatches away what has been sown in his heart. However, on the other hand, verse 23 says, as for what was sown on good soil, it is the one who hears the word and understands it. He indeed bears fruit and he yields. In one case, a hundredfold, in another 60, and in another 30. In other words, the attitude of the listener's heart is of very big importance. つまりこの説教者によって御言葉が語られるときにそれに応答するようなこの柔らかい心、スポンジのようなこの弾力性がある心には御霊が働いてください。そして御霊が聖霊様のその心を開いてください。逆に言うならば、どんな説教を聞いても少しも心が動かない、少しも感動しないというのはその人の心が固くなり閉ざされているから、固く貝のように閉ざされているからなんです。そのような人はどこに問題があるのかということを考えながらですね、そうした固くなる心が砕かれるように祈らなければなりません。そして田んぼの土を耕すようにですね、その心の畑を耕して柔らかい心で言葉を聞くことが聞くように導かれるように神様に求めなければなりません。心に植え付かれた御言葉を素直に受け入れなければ心に入っていかないからですね。そしてサタンが取っていってしまう。ですけれども、私たちが柔らかい心でそれを心に植え付けていくときに御霊が働いてください。そして神の言葉によって魂を救ってください。In other words, when we hear the word of God is spoken through the message, and there is a response in our hearts, the Lord will always work and will open our hearts. In other words, a person who hears the message and is not moved at all has a heart that is closed, that is closed heart. That type of person need to pray for the Lord.To break up their hearts until the soil is soft. Our hearts need to be soft and humble when we hear the word of God. Then the Holy Spirit works and saves our soul by His word.
ところで、詩の16章に戻りたいと思うんですけれども、So let's go back to verse 16. 詩によって心が開かれて、パウロの言葉に心を止めるようにされたリーダーはその後どうなったのかというところを、ね、見ていきたいと思います。 So go back to Acts 16. When the Lord opened her heart and paid attention to what was said by Paul, what happened to Lydia? 使徒の16章の15節をご覧ください。そして彼女も家族の者もバプテスマを受けたが、その時、私が死を信じるものだと思う、死を信じるものだとお思いでしたら、どうぞ私の家に来てお泊まりくださいと言って無理やり招き入れたというふうになります。 Verse 15. After she was baptized and her household as well, she asked us, saying, If you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay. And she prevailed upon us.
主によって心が開かれて、パウロの言葉に心を止めたリディアは、彼女もバプテスマを受けて、彼女の家族もバプテスマを受けたわけですね。そして私が死を信じる者だとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと懇願して無理やり招き入れたというふうに書いてあります。はい、質問ですね。どうしてパウロたちを自分の家に招き入れることが死を信じる者としての歩みだと言えるんでしょうか。なぜパウロたちを、自分の家に招き入れることが主を信じる者としての歩みだと言えるんでしょうか。 The Lord opened Lydia's heart and paid attention to what was said by Paul, and she was baptized and had a household as well. And after baptism, she prevailed on Paul. If you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay.So she said, if you have judged me to be faithful to the Lord, and invited Paul and the team in her house. So the question is here. Why is inviting Paul and his team in her house to be faithful to the Lord?
パウロたちを自分たちの自分の家に招き入れたことがどうして主の愛、主を信じる者としての歩みだと言えるんでしょうか。パウロたちと共に福音宣教に預かることだったか。パウロたちと同じような犠牲と苦しみを伴うことだったからですよね。パートナーシップですよね。ですか、パウロは初めからヨーロッパ伝道を、この計画に入れていたわけではなかったんですよね。そのための資金が十分にあったかというとそうではありませんでした。現に彼はこの後このコリントに行った時には天幕作りの天灯作りですね、天幕作りの、仕事をしながらその経済的な、この必要を満たしていたわけですよね。このようにしてこのパウロのこの伝道にとって必要なものを少しでも満たしてあげたいというふうに思うのは福音によって救われた人としての自然な姿なんではないでしょうか。彼女はこの福音の素晴らしさが分かったわけですね。分かったからこそ自分もまたその福音のために何かしたい、福音のために生きるものになりたいと願ったわけですね。そして自分をこのような素晴らしいこの救いの中に導いてくれたパウロを全くの他人と考えることなどできませんでした。自分もこのパウロの宣教の働きに預かりたい、そのための犠牲あるいは苦しみに共に預からせてもらいたいというふうに思ったんでしょうね。それがこのもてなしという形で、行為に現れた。 So why is inviting Paul and his team in our house isTo be faithful to the Lord. Because that too would be taking part in a ministry of sharing the gospel. It's a partnership. And that she too, like Paul, would be making many sacrifices and then facing many troubles. But remember, Paul didn't plan to go to Europe from the beginning.So he probably didn't have all the money he needed for the trip. In fact, when he went to Corinth, he did tent making for supporting himself. So Lydia realized the goodness of the gospel, and she too wanted to live for the gospel. Wanted to do something for the gospel. So she wanted to be a part of the ministry.Of sharing the gospel and helped Paul, who led her to a wonderful salvation. And she did this by being hospitable to Paul and his team. このパウロはですね、この後にフィリピの信徒への手紙の中でこのように言っています。フィリピの4章、開いてみたいと思います。フィリピの4章の15節。Paul said later on in the letter to the Philippians, Paul, let's open that. Philippians 4 の15、16節ですね。Philippians 4, 15 and 16章の15と16ですね。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音の宣教の初めにマケドニアから出かけていったとき、会計を共にしてくれた教会はあなた方の他に一つもありませんでした。テサロニケにいたときにもあなた方は私の窮乏を救おうとして何度も物を送ってくれましたというふうに言っていますね。So Philippians 4, verses 15 and 16. And you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you only.Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again.
ですので、これはまあ決して一時的な感情とか一時的なこの感動とかによるものではなかったということがありません。この後ずっと続けられてきた愛の行為、パートナーシップだったということがわかりますね。それはまさにこの信仰から出た愛と献身の現れでした。信仰から出た愛と献身の現れでした。信仰とは実にそのようなものなんではないでしょうか。決して一時的な感情とか一時的な感動とか一時的なコミットメントで終わってしまうものではない、ずっと続けられてきたこのフィリピ教会からの継続的な金銭的な支援ですね。この中にこのリリアと教会がどれほど喜びにあふれていたか、どれほど、そしてこの喜んで与える人、チアフルキバーですね、喜んで与える人々になっていたのかということが伝わってくるんじゃないでしょうか。おそらくイリアはこうしたこのパウロの働きというものをですね、助けてくれた良き理解者、協力者、良き母、良き友となった人たちの最初の人だったんでしょうね。実に美しい信仰に生きた女性でした。そしてこのフィリピの教会というものがですね、ここから始まっていくわけですね。ここは宣教師となってフィリピへの伝道が進んでいって、でここに素晴らしいフィリピの教会が立ち上げられていったということなんですね。So this was not just an emotional commitment for a moment.Or it was not just a one-time commitment. Lydia continuously shared in the ministry of the gospel. It was a partnership. And it was through love that issues from a sincere faith. We can see how joyful she and the church in Philippi was, and how much joyful givers they turned out to be. Through their continual financial support to Paul and his mission. Probably easier to help Paul, but understanding him, cooperating with him, and became like a mother or friend to him. And she was indeed someone who lived a life of a beautiful faith.And she dedicated herself and helped set the foundation of the church and helped build up the church in Philippi. This is the beginning of the church of Philippi. And this was the root of the Philippian evangelism. And as a result, a great church was built up. 私たちもこのリーダーの姿勢、またこの教会の姿勢から学んでいきたいと思います。Let's learn from the great example of Lydia.And church in Dubai.